ラーシレディオ。
向かい風を越えて私に大木がいる。今鳴り響いてく。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。さてさて、ここでちょっとしたご報告があります。
はい、
皆さんにとっては何の関係もない、何の関心もないことかとは思いますが、私も言いたくて言いたくて、仕方ありませんので言わせてください、
バッタの話。
マイハウスにかわいいかわいい子猫が来ました。バッタよりもちょっと大きい。
そうね、あ、それはね、ぜひどうぞ。
子猫ちゃんが来ました。はい、親しくお付き合いさせていただいています保護猫活動をされている方から授かりまして、やってきたのは2ヶ月ほどの男の子なんですけど、まあかわいい。ここになっちゃう、もうどうしようもなくかわいいです。ただただかわいい、食欲旺盛で活発で、とにかく大変なことになるくらいわんぱくで。すごいんですよ。もう写真をホームページに載っけますので、はい、よかったら見てやってください。見てもいいよ。以上です。
はい、わかりました。
ただ言いたかっただけです。それでは今日のラインナップです。まずこの1曲を聴いてください。この1、今月の名曲7月編です。続いて田中と俺にも言わせろ、千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中とさんが登場。今回のアーティストピックアップは久保田俊信さん。今月のレコメンドアーティストはロッカです。ビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋浩二さんが登場。ライブラッシュ。そしてストロークレコーズの片言が登場。長尾匠のじっくりことこと独り言。あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ。そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
時代を超えて名曲をピックアップ。この1曲をご一緒に、この1、ロックラッシュレディオ。今日はこのコーナーからスタート。この1曲を聴いてください。この1です。
はい、
今月の名曲、時代を飾った一曲、7月の名曲です。
はい、私はですね、1963年7月、ビルボードランキングトップ1になった曲、ジャン&ディーン、サーフシティです。ジャン&ディーンはアメリカ出身の男性デュオ。1960年代前半にサーフミュージック、ホットロッドサウンドで人気を博しました。結成当初は白人のドゥーアップグループとしてスタートしますが、同じカリフォルニア出身のグループ、ザ・ビーチボーイズに刺激を受けて、サーフ&サウンドにシフトしていきます。その後、ビーチボーイズのリーダー、ブライアン・ウィルソンと親交を深め、1963年5月にブライアン・ウィルソンが提供した曲に、ジャンが作詞をしたサーフシティをリリース。7月には2週連続全米1位の大ヒットとなりました。ジャン&ディーンはビーチボーイズの弟分的な立ち位置だったんですが、サーフシティの大ヒットで当時一大ムーブメントになっていたサーフミュージック界でビーチボーイズと人気を二分する存在になりました。ジャン&ディーンのエポックメイキングになった曲です。7月の名曲、時代を飾った一曲、サーフシティ。 ジャン&ディーンでサーフシティでした、
うん、
もう63年前の曲
わ
なんかこの季節になると、
うんうん、
なんかもうぴったりって感じよね。
この一曲を聴いてください。この一時代を飾った一曲、7月の名曲です。続いては私です、
はい、
今日はこの曲ですよ。ポリス、見つめていたい。お聞きの皆さんのはいはいはいという声が聞こえてきます、はい、うん、もうどれだけリクエストをいただいたことでしょう。
いやもうめっちゃいい曲
ね。え、ボブ・マーリーのレゲエ、そしてスティングのジャズの経験から作り出されたと言われる曲調、聴いている私たちに切々と訴えてくる少し悲しげな歌声。この曲、実は単純なラブソングではなく、今の世の中だとちょっと危ない人と言われてしまうような歌詞だそうですが、多くのミュージシャンが曲の仕上がりの良さを認めるという名曲です。1983年7月から全米チャート、ビルボード、なんと8週連続トップ。もちろん年間ナンバーワンシングルでした。ポリス、Every Breath You Take、見つめていたい。エブリブレスユーテイク、見つめていたいでした。
はい、いや本当いい曲ね。
いやなんか、うんうん、ドライブしたいこれを聞きながらゆっくりと潮風を感じながら、うん、この位置7月の名曲編でした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんは。
こんばんみ。
おお
さすがにね、もうね
こんだけ1年近く失敗してれば
やってればね
おおって思ってくださった方が一人でもいたら嬉しいですね
いるかな、
一人でいいので
気づいてほしい、うん、
ではでは、初めていい感じでスタートしたのでこのままのテンポでこのコーナー参りましょう。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップです。
はい、今回は7月24日が誕生日だった久保田俊信さんをピックアップしたいと思います。
うん、
1962年生まれということで64歳になりましたね。うん、 若いね。1986年シングル失意のダウンタウンでデビューしまして、今年でデビュー40周年を迎えたシンガーソングライターです。ただソロアーティストとしてデビューする前に、大学卒業と同時に作曲家音楽プロデューサーとして大手音楽制作会社と作家契約をして音楽活動をスタートしてるんですね。当時楽曲提供していた主なアーティストには田原俊彦、中山美穂、小泉今日子終わってからにして
すいません、ツイートしちゃんが
鈴木雅之などなど、
あら、
なんかビッグネームにね、本当に数多くのアーティストに楽曲提供していたんですね。そして満を持して1986年にソロシンガーソングライターとしてデビューします。田中さんは、久保田俊信は
もう あれです、やっぱその学生時代にもみんな聴いてる人ですかね、もう有名なアーティストっていうイメージですかね。ドラマをすごい見てたんですよ俺、
好きで、
はい、大体そうでしたね。あ、主題歌とか
ドラマの主題歌といえばね、久保田俊信っていうイメージあるね。そうです
。あとはカラオケとかも結構流行ってて昔、なんか絶対歌うと、いや、かっこいいねって言われるのが久保田俊信だった気がします。
でも難しくて歌えるの、ちゃんと
意外とモノマネ得意なんで。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ、
じゃあ今度聞かせてもらわなきゃね。
ただガラスの濃度なんで 3曲ぐらいで
もうカスカス
締めるんですよ、モノマネすると締めるんですぐダメになっちゃう。
わかる気がする、1曲歌って休んで。
あ、そうそう、それが大事なんです。
なるほど。ユッキーは久保田俊信さんのモノマネはしてないの？
トシちゃんはするんです
トシちゃんもしてましたよ。
プーするんですけど久保田さんはなかなかできないですけど、ね、やっぱりドラマの主題歌、
イメージ強いね。まあ、でもユッキーがね、昼の番組を生放送やってた頃とか、やっぱりリクエストとか多かったんじゃない？
ありました、たくさんありました。でドラマの主題歌で後半で大ヒットしたナオミ・キャンベルさんとのラララブソングなんていうのはもうワンクールに 2,3 回行きますね。
まあね、まあ、有名な曲だもんな、
もうインパクトのあるお声ですよね。
確かに。で私の印象としてはもう抜群の歌唱力とリズム感がすごい。
あ、そうですね。
もうだから日本の音楽界におけるリズム&ブルースのパイオニアというね、アーティストのイメージなんですけど、まあ今回も我々3人で久保田さんの代表曲を紹介したいなと思いますが、じゃあ私から。
はい、
はい、私はですね、虹のグランドスラム、1995年にリリースされたシングル曲で、テレビアニメ H2 のオープニングテーマだったんですけど、ドラマの、ね、主題歌よくやってるっていう話だったんですけど、はい、これ初めてアニメの主題歌を担当した曲らしいんですけど、 H2 は高校野球をテーマにした人気漫画のアニメで、久保田さん自身が子供の頃から野球少年でプロ野球選手を目指してたらしいんですよ。
なんかサッカーのイメージが。
あ、でも俺テレビでトンネルズの番組で言ってるの聞いたことあります。
あ、本当、
はい、
だから本当高校まで真面目に野球をやってたらしくて、そんな当時の経験を生かしてこう制作された曲ということで、ノリノリでパワーをもらえる曲で私好きなんですよ。久保田俊信で虹のグランドスラム。 保田敏信で虹のグランドスラムでした。こんな感じで、
田中アートのアーティストピックアップ、今回は久保田敏信さんです。続いては私です。
はい、
久保田さんといえば、私ももちろんそうですけど、先ほど武美さんも言ってましたけど、皆さんパッと浮かぶのが歌のうまさですよね。プロですから、こう上手い人ってもちろんいっぱいいるんですけど、それでも日本の男性アーティストで歌の上手い人って聞かれると久保田さんっていう方結構多いと思うんですね。音域もすごいですけど、 R&B のバックビートっていうんですかね、あの裏打ちがすごいっていう方もいますし、皆さんが認める日本を代表する R&B ソウルシンガーなんですよね。また先ほどもお話にちょっと出たんですけど、いろいろな方に曲を提供している作詞家作曲家でもあり、プロデュースもするという、改めてすごいアーティストだなと思いました。
才能がねすごい ね、センスもね、
そんな久保田さんのたくさんのヒット曲の中から今日はこの曲を選びました。もう40年経つんですね。流星のサドル。久保田敏信さんで流星のサドルでした、
はい。まあ、すごく人気のある、ね、久保田さんの曲の中で、ね、人気ある曲です、ね、
私はこの曲で久保田さんを知りました。アーティストピックアップ、今回は久保田敏信さんです。続いては田中アートさんです。
はい、僕はですね、トンネルズがすごい好きだったんですけど、トンネルズの番組って全部見てたんですけど、すっごい出てたんですよ。
ああ、なるほど。
すっごく多分仲良かった、番組だけじゃなくて仲いいのが分かるぐらいよく出てて、最初この歌ってる人って分かってなかったですね。もうただ友達でみたいな、ミュージシャンだってのはちょっと分かってたんですけど、よく出る人だと思ってたら、その曲とこう一致してすごい人だなっていうイメージでしたね。ただもうどの曲も全部知ってるじゃないですか、みんな、あのドラマとか使われてる、こういう人と友達なんだ、やっぱトンネルズすげえなと思ってましたね。
私も
そっち
多分同じです、見てました。
でその中でもカラオケで自分が歌ったんじゃないかという曲を今日はかけたいと思います。
はい、
久保田敏信でミッシング。
互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもっと早ければと、叶わないものならばいっそ忘れたいのに、忘れられない全てが、 I miss you、 許されることならば抱きしめていたいのさ、光の午後も星の夜も、
久保田俊信でミッシングでした。
はい、いやもう名曲じゃないですか。
名曲ですね。
それでは田中畑さんに歌っていただきましょう。
このかかった後やでしょ。
お願いします。
いやすいません。
いや私ね、流星のサドルかミッシングどっちにしようかなと思ってたの。でも聴けて嬉しいです。いい曲ですよね。
いや、いい曲ですね。
いや、カラオケで歌ってたの。
歌ってましたね。
難しい
ねえ、うん、いやちょっとこれガラスの喉だけど
一曲一曲目ならいけますよ。
いける。うん、潰れる前にぜひ
今度組みましょう。ね、ロックラッシュレディオカラオケ大会。
あ、それいいじゃないですか。
ね、は
い、
みんなでこうね、公開録音。
あ、いいですね。
公開録音。
あのボール入れといてそれを取って、それをモノマネで歌うっていう。いいですね。
じゃあぜひ野原しんのすけ
歌がないじゃないですか。あ、途中で入れるのはいいですね。
あの、ちゃちゃ入れますので、はい、改めて久保田さんの曲、いい曲ばかりだなと思いますね。
そうですね、
そうですね、やっぱすごいんですね。自分の曲もそうですけど、ちょっと調べたら作ってる曲もものすごいですね。
そう、いっぱいあるの。
こんな、この人すごいセンスなんだなと思いましたね。
作詞作曲でしょ。
はい、
ね、
びっくりです。また昨日24日がお誕生日、
うん、
私23日お誕生日、
うん、
1日違い、
うん、
ね、
全然ねえじゃない。
まあ、そんなこと言ったら、ほらうちの次男も誕生日一緒、
うん、そう、私と同じ23日ねえ。
ねえじゃないか。
ねえの意味がわかんない。田中とアーティストピックアップ、久保田俊信さんでした。続いてはケイズドリームレコメンドアーティストです。田中畑さん、お願いします。
はい、今月はずっと押していただいておりますロッカを紹介したいと思います。
うん、ロッカはカタカナで書いてロッカでいいんですね。
はい、ロッカですね、
うん、
はい、覚えやすいですね。
はい、でボーカルが女性の方なんですけど、声がまたね魅力的。
はい、でリッケンバッカーのギターを使ってるんですけど、うん、そのリッケンバッカーのボディにそのペイントして、お姉ちゃんじゃないかな、誰かがその書いてくれてやってるんですけど、それがすごいかっこいいんですよ。なんでそのギターも見る価値あるんで見てもらいたいなと思いますね。
はい、ライブもあるんでしょ。
そうですね、9月1日のケーズドリームじゃないや、ケーズドリームですけど、自分の55歳の誕生日に出演してもらいますんで、よろしくお願いします。
はい、それでは今週も1曲お願いします。
はい、ロッカで情弱。
知らない、いつかがあるなら興味はない、ただ君が今どんな風に笑っているのか気になるのさ、どうしたって汚れないその白さも失い続けられるよ。空っぽだった時間、雲の形とか ならたった一人でそっと消えてたい。ここからたった一人で何度間違えて選ぼうとしても最後の時はああ悲しいこと涙乾くまで遠ざかる街灯線に気づかなかった自分自身であることすら勘違いみたいだな。知らない「いつかがあるなら興味はない」
稲毛ケーズドリーム7月のレコメンドアーティスト「六花」で「情弱」でした。9月1日、田中アートさん55歳のバースデーライブに六花が出演するのと、あと田中アートさんがベースで「トロール8」。
はい、
として出演すると他にも出るんですか？
そうですね、6、7アーティスト出ますね。
おあ結構出ますね、
はい、
9月1日田中アートさんにハッピーバースデーを伝えにぜひケーズドリームに足を運んでください。詳しい情報は稲毛ケーズドリームのスケジュールホームページをご覧ください。田中アートさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。